はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけでケンス君とやるのは今回もディギンアマゾンプライムビデオということで、二人とも見ていなかったアマゾンプライムビデオ配信映画をお題にしてネタバレなしで感想を話していくという企画をやりたいと思います。
はい。
で、今回で多分ディギーアマゾンプライムビデオは104本目で、とりあえずこれ8月収録分なんですけど、8月収録分までで考えると、ついにディギーネットフリックスの本数に多分ちょうど並ぶ感じですね。
お、やったー。
で、多分9月で逆転するって感じ。
やったー。
別にね、本数競ってるわけじゃないけど、多分。
でも、ラロッカさんはね、悔しいと思ってると思いますよ。
どうかね。
ラロッカさん、数字にやたらなんか、数字に疎い人だから。
やたらこだわるよね。
切り板とかをしっかり覚えてる人だから。
自分が出たポッドキャストの延べ回数とか数えてる人。
あれすごいですよね。どうやったら数えられるのかよくわかんない。
すごいなとかちょっと思っちゃったけど。
すごい。
というね。多分、この後多分放送的には一番稼いでいくディギンアマゾンプライムビデオですけど、
はい。
今回は、自分ロンペが選んだ作品で、作品名は、黒の秘密。となります。まずはこの作品の概要を読んでみます。
はい。
フランクは職場での昇進が叶わず自暴自棄になり、秘密結社へ足を踏み入れる。彼らの暴行は次第にエスカレートしていき、点々点。主演の二人は前年の化石の森でも共演となっております。
はい。
すごいなんかね、変な紹介ですけど。まあ、これは、まあ、しょうがないかなと思います、ね。はい。という作品を、二人とも見てきたんですが、今回はこの作品の感想を、ケンス君からお願いします。
はい。黒の秘密なんですけど、ロンペさんからお題、これでっていただいて、全く知らない映画だったんで、で、Amazon プライムビデオで開いたら、1936年、37年か。で、出てて、多分ね、僕が今まで見た中で一番古い映画だと思います。僕多分これより古い。まあ、なんかの時にチラッと見たりとかしたことあるかもしれないけど、なんか、ちゃんと意識的に見た作品の中では、多分一番古い映画かな、と。思います。うん。まあ、物語としては、その主人公は自動車工場で働くフランクっていう男で、まあ、これをハンフリー・ボーガードが演じてるんですけど、まあ、ある日、工場のリーダー的なポジションの上司が、まあ、移動昇進かな移動するっていう話があって、まあ、その人のポストが空くってなって、まあ、そのフランクは工場勤めも長いから、後釜の筆頭格って感じで、結構周りからもおめでとうみたいな感じの言われ方をしてて。で、まあ本人も昇進するかもってなったから、給料増えたら何買おうかみたいなことを家族と話したりしてて、まあそんなに浮かれてるって感じでもないんですけど、まあだから順当に俺だろって思ってるっていう気持ちがあるんだろうなって感じなんですよね。で、でも蓋を開けてみたら、そのなんかアイルランド系だったかな、まあ、そのなんかちょっとインテリっぽい、立ち振る舞いをしてたジョーっていう同僚にそのポストを取られてしまうっていう。で、まあ、ジョーは工場の休憩時間とかに本を読んでるって感じのやつで、まあ、登場時点から、まあ、ブルーワーカーらしからぬみたいな描かれ方をされてるというか、まあ、演出としてはわかりやすいんですけど、まあ、これが伏線になってたのかなっていう感じで、うん。まあ、フランク、その主人公のフランク的には結構ショックというか、まあ、自分だろって思ってた分、不満とか屈辱的な気持ちもあるのかなって感じで、 まあ俺だって本読んどけばよかったな、みたいなことを言ってたりとかしてて、多分そうじゃないと思うけど、みたいな。うん、まあで、その、なんかその絶望とか不満の気持ちの矛先が、みたいな展開になっていくんですけど、で、まあこの、フランクの思い描いてた通りにならないっていう、ここまでの展開は、まあ映画的には結構よくある話というか、まあこうなるだろうなっていう展開になってて、まあこの映画は、まあ、ここからそのフランクがブラックリージョンっていう、白人至上主義者の地下組織、まあ、テロリストに近い組織だと思うんですけど、まあそこに入って、まあ、自分たち白人アメリカ人の生活を脅かしている移民たちを攻撃し始めるっていう。まあ、そこで、まあ、ああ、そういう話かっていう部分が見えてくる作品だと思うんですけど。で、まあ、個人的にはその古い映画を見るときの一番興味、その古い映画を見るときの興味の一番大きいところが、まあ、その、この時代にどういう話を描いてるんだろうっていう部分にあるなって感じてて、うんまあその時代の作家がどういう問題意識を持ってたのかとか、まあ物語から見えてくる時代性とか、まあそういうものが、まあ映画を見ることで理解できたり感じられたりすると思うんですけど、まあ、もちろん映画を見たくらいで全部理解することなんてできないとは思うんですけど、まあその一端は感じられると思うんですよね。で、まあこの映画で描かれてる、その主人公の自分たちは不当な扱いを受けてるっていう不満が逆流して過激な愛国心に転倒していく構図ってすごい2025年現在の世界中で起きてる流れだと思うんですよ。
いや、そう。
うん。だそれがすごい興味深くて、
うん、
正直今見るとこの映画で描かれてる内容って結構肌感覚でわかる感じがしたし、
うん。
うん歴史は繰り返すんだなっていうことを強く感じられたっていうのが、まあ、一番印象に残りました。うん。一箇所印象的だった場面を挙げると、なフランクがブラックリージョンに入って銃を手に入れるんですけど、彼が家に帰ってその銃を構えて鏡の前で椅子にいるんですよね。その、まあ、フランクはそこまでで出世に失敗して、まあ、課長としての自信を失ってる人なわけですけど、まあ、そんな彼が、そういうマッチョイズムによって自分を保とうとするっていう、まあ、映画でも何回も見てきた男らしさの病理って感じがしたし、まあ、それがこの時代の作品にもすでにはっきり批評的に描かれてることに、まあ、結構ゾワッとしたというか、うん、鋭い描写だなと思って、うん。まあ、その中盤以降はこのブラックリージョンが犯罪組織としてどうなっていくのかみたいな話になるんですけど、まあその中では結構フランクの小市民っぷりっていうか、まあ結局自分にとって都合のいい面しか考えてないからこういうことになるんだよっていう展開も、まあシンプルだけど手堅い描写で楽しく見たなって感じでした。うん。まああと、今時の映画だとあんまり見ないタイミングでの終わり方とかじゃん。潔いっていうか、まあ、終わりだここでって感じで、
うん
まあ、そこも古い映画を見る味わいかなとか思ったりしました、うん、そうですね。とりあえず僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。では続いて自分論評の感想と僕が作品を選んだんで選んだ理由も含めて話したいと思います。この、黒の秘密は、まあ、字幕のみだったので字幕で見てみました。
はい。
選んだ理由は、まず最初にあったのは、この D Amazon プライムビデオのお題選びの基準を変えてから、まあ、より広い作品選びをできるようになったんですけど、
うんうん。
一回やっぱね、すごい古い映画をやってみたかったっていうのが一つあって、うん、で、まあ、ケンス君言ってくれたように、これ1937年の映画なんで、うん、まあ、ケンス君はね、自分が見た中で一番古いってことを言ってましたけど、まあ、イコール、だから D にこの Amazon プライムビデオで扱った映画の中でも一番古い、ぶっちぎりで一番古いんですけど、うん、 このディギン何々で言うと、古い映画といえば、石山さんとやってるディギン U-NEXT なんですけど、ディギン U-NEXT でも多分1930年代の映画って1本だけしかやってなくて、多分それが大いなる幻影っていうフランス映画があって、これが同じく1937年なんですね。で、アメリカとフランスの違いはありますかっていうところなんですけど、で、古い映画が結構、この Amazon プライムビデオにあるっていうのは認識していたし、結構それが、U-NEXT にないものが結構な量あったりするのもしてたんですね。で、結構U-NEXT にあるものの文脈とは違う文脈で、あ、すごい見応えがありそうなのがあるなっていうのは分かってたんですけど、ちょっと、まあ古い映画に詳しくないっていうのもあるけど、その中からどう選んでいいのか分かんなかった。いうところですね。で、まあ一本選んだって、それをどう選んだかっていうと、ブラックホールっていう YouTube チャンネルがありまして、基本映画の話をしている番組で、まあ画面に出てるのは、寺沢ホークさんと、高橋由樹さんと、柳下喜一郎さんっていうですね、まあいわゆる元映画秘宝のメンバー、で、その3人が週1ぐらいですごい配信ペースでやってくれていて、尺もまあまああるんで、僕は全然終えてないんですけど、で、ブラックホールはだいたい劇場公開中の新作を題に、このさっき言った3人がいろいろ話しつつ、番組に送られてきたお便りも紹介するみたいな、構成なんですけど、たまに、配信生活っていう回があって、配信映画とか配信ドラマとか、あと、まあ、配信のドキュメンタリーシリーズとかも含めて、まあ、とにかく出演の3人が最近見て面白かった配信コンテンツを紹介していくっていうのをやっているんですね。で、僕はその回が好きで、そこを結構、毎回チェックしちゃうっていうか、まあ、さすがというか皆さんよく見てるなっていう感じの紹介をしていて、すごいためになるんですけど、その中で、高橋由樹さんが、この Amazon プライムビデオにある古い映画を毎回何本か紹介するんですね。で、まあ、これが見事に全然知らない映画ばっかりだし、まあ、紹介がうまいから面白そうだなっていうふうに結構思えるんですね。まあ、本当僕もそういう紹介を目指したいぐらいですけど、で、この黒の秘密もそこで紹介されていた一本で、だからそこの中である程度内容の説明も聞いて、あ、これはディギン Amazon プライムビデオでやるのはいいんじゃないかなって僕はなったんですね。で、まあ内容はある程度ケンス君が話してくれてましたけど、今年ディギン Amazon プライムビデオでは、オーダーっていうですね、白人至上主義グループを扱った映画を題にしたし、ディギンフェスで、ディギン U-NEXT として僕とケンス君でやったベストオブエネミーズも、まあ KKK が関係する話ってことで、なんかすごいね、繋がる感じがしたんですね。それもあって、この作品を、無数にある古い映画の中から選んだっていうところですね。ほぼだから僕の話はこの選んだ理由でお腹いっぱいな感じなんですけど、まあその中では、先ほど名前も出てましたけど、主演のハンフリー・ボガートが、まあ多分カサブランカとかで有名ですけど、カサブランカより前の作品で、やっぱね、絶妙の小物感みたいな感じの役を演じていて、そこも良かったなっていう感じですし、あと、 そのさっき言ったベストオブエネミーズなんかは、そのね、KKK っていう白人至上主義集団を扱っているんですけど、構図としては白人 vs 黒人みたいな、構図があったと思うんですけど、結構この黒の秘密ははっきり外国人排除っていうところを描いていて、やっぱり僕も、この古い映画が、本当残念ながら今現在進行形の問題を描いている作品になってしまっているっていうところもあるなと思ったし、もちろんね、これアメリカの話ですけど、僕もアメリカだけではない、今、いろんな国で同じ問題を抱えているっていう感じがしていたし、それは僕らが住んでる日本でもやっぱりそういう問題はあるっていうふうに、前から認識してたんですけど、もうなんか去年今年あたりです、なんかすごい急激にそれが表面化してきたっていうか、ね、テレビのニュースとかでもやるぐらいな感じになってきているっていうのは感じていて、なんでしょうね。この映画の中の恐ろしい出来事がすごい自分事のように、残念ながら重なるようなところもあったっていうところですね。で、ただこの映画は、ラストである意味、きっちりとした、オチというか映画らしい着地があるんですけど、なんか、僕らが生きてる現在って、例えばなんか、悪事が見つかって、それが表面化しても、なんかそれが思ってたようには罰せられないというか、正されないんじゃないかっていう気持ちがあって、この映画の中よりある意味怖いじゃんっていう感じもするし、なんか本当にすごい今の方が気をつけないと怖い世の中に住んでいるっていうのを感じてしまったかなっていうところですね。あと、もう一つ、古いアメリカ映画を見ていて、いつも僕は考えなきゃいけないなと思ってるのは、ハリウッドにかつてあった、ヘイズ・コードっていう、映画制作倫理規定があったんですけど、その規定のせいで、描かれなかった表現っていうのはたくさんあるんですけど、この黒の秘密は、がっつりそのヘイズコードがあった時期の映画なんですけど、その表現の規制があった時期とは思えない、結構衝撃的で、目が離せない展開になっているのも、すごい上手いなというか、さすがだなというふうに思ったっていうところですね。とりあえずこの古い作品を、アマゾンプライムビデオで話せたっていうのはまず良かったかなっていうところだったかなってですね。とりあえず僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
僕はある程度話の展開だからね、ヨシキさんの話聞いてたんだけど、冒頭のフランクのね、態度とかね、もう嫌な予感しかしないって感じの方が見てましたけど、話知らなくても、これやばいなと思ってね、見ての感じだったかなって思って。
振りでしかないっていう感じですよね 振ってくれてるなーって感じがするし。
本当に、
でもなんかあそこら辺をなんかすごいこう、盛り上げないところとかは、なんか今の映画だともっとなんか、もっとミスリードさせようとしたりとかしない、なんか結構素直な語り口だから、なんかそこら辺はテンポが良くてね、すごい。そこはもうそんぐらいで先に行っちゃうみたいな感じとかはね、すごい、その時代の語り口って感じがしましたね。なんかその部分を、
冒頭のなんかね、工場の仲間たちみたいなところが、結構なんかさ、牧歌的感じで描かれるじゃん。だから、その後の展開とかを考えると、なんか、残酷だなっていう、残酷さが増すみたいなところもあるっていう感じがする。
別になんかその時点では、その、後に職長になるジョーとかも、まあ本読んでるけど、別にいいやつだし、なんか、フランクね、あいつがいいんじゃないみたいな、その、職長に押してくれてたりするぐらいな感じなんだけど。でも、あいつ職長になった途端に態度ガラッと変わるから
そうなんだ。あいつもあいつなんだよね、なんかね。
なんでそんな感じになったみたいな
ねえ。なんか責任感なのか、なんだかわからないけどさ、お前もお前だぞって感じなんだけど。
そうなんだよな。そう。でもなんかね、このフランクのね、うまくやれなさみたいなね。なんか、自分にとって都合のいいところだけを、なんか、考えてるから、うまくいかなくなってきたらもうガタガタっとうまくいかないみたいな感じがね。
ここに行っちゃうみたいな感じだし。
いや、なんか、新しく勧誘しないといけないって言って、
もうね、最後だよね。
そこね、もう、なんか、どんどんなんか、何が大事なのか分かんなくなってきてる感じっていうか、実生活が うまくいってないじゃんっていう すごいね。すごいダメなんだよな。
で、まあ、彼が所属した秘密結社みたいな、ところだけど、まあ、なんでしょうね、その、新興宗教に、入るみたいなとことも似たような感じがあって、入ったら入ったで、勧誘もしなくちゃいけないし、みたいなとことか、いろんなもの、さっき言った銃を買うんだけど、それですごくお金がかかるとか、すごい、
なんか一
危
時
そう
の
だ
ね、
な。
目先の利益のためにね なんかそれをやるとね、長い目で見ると苦しいばっかりみたいなね、ほんと愚かだなーって思う
いや、本当すごい、その、昔の映画だけど、そういうとこよくできてるなっていう感じ。だよ
いや、なん
ね。
か、コロッとそっちになびいちゃうのなんか構造ってそういうもんだよなって全部思っちゃうね。本当にその時一時の苦しみを楽にしたいみたいなので、多分そっちに転倒しちゃって、なんか、でも、はって気づいた時にはもう抜け出せなくて、みたいな。
だから、本当なんか古い映画で、なんか本当90年とか前の映画だけど、ほぼわかんないとこはないっていう、
ああ、そうですね。
ね、見てて大体わかる。なんか、今の映画でも結構わかんないところ、海外の映画だとあったりするけど、
ああ、
全然
確
わ
か
かん
に。
ないとこない映画だよね、なんか
ねえ、そうなんですよね。いや、だからなんか、でもこれ37年の映画で、だから戦前っていうか、まあ、ねえ、二次大戦終わる前の映画だから。俺は日本勝てないよなっていうのをちょっと思っちゃったりしたら豊かだねって思ったもんな。結構。
映画23分っていうね、
タイトな
タイト
ね。
さで、
結構話自体はシンプルですもんね。なんか本当に描いてることわかんない部分とかもないし、なんか、なんだろうな。なんなら先延ばしにされる描写とかもあんまない。なんか、とにかく起きる出来事で進んでいく感じの話だから。あれどうなったんだろうみたいなのもあんまないんですよね。
ちゃんときっちり描かれるというか、
順番に描かれていく感じの内容だから。そこら辺すごいシンプルで直線的な話だし。なんか教科書みたいな脚本だけど。だから結構なんかその部分を、なんだろうな。なんか、どういう風な演出で、どういう風に描いてるのかみたいなところとかも結構、僕は面白く見るタイプなんですけど。ああ、なるほど、こういう風に描くのか、とか。そんなになんか難しいことやってる映画じゃないじゃないですか。 これは。なんか、カメラワークとかもすごい、同じ距離感で人物をと撮る感じだし、なんか、そういうのもすごい、なんかいろんな時代の映画を見るときの面白さだなと思ったりするんですけど、なんか、よくこう、映画のカメラワークとか、まあ、要は映画的って言われるものをちゃんと技術的に分解するみたいなのって僕は結構好きなんですけど、なんか映画的って何って言われるとなかなか説明するの難しかったりするじゃないですか。でも撮影って結構ちゃんとその見てる人に無意識でも情報として伝わる部分があったりするし、こういう写し方するとこういう伝わり方になるとか、こういう風に編集したらこういう風な見え方になるよみたいなとかって、まあ結構蓄積されたノウハウだったりするだろうから、そういうのをなんか、古い映画も、は、やっぱ複雑なものがないからそこが強く感じられるところもあったりして、そういうのも面白いなと思ったりしましたね。
結構今、内容的なところも話したけど、多分、その話したところの先に結構いろいろまだあるっていうところもあるし、結構ね、ひどいことも起きるんで、
そうね。
ね、内容を話してますけど、まだまだ言ってないところもありますよってと、ね。まあ、すごい、さっきも言ったけど、きっちりした、結末まであって、結構、このタイトさってとこなんで、ね、なかなか、まあ昔の映画、この時代の映画は短いのが多いのかもしれないですけど、なんかそこにうまくまとまってるなっていうところですね。
そうね。まあ、あとなんか物語的には結構なんか重要な役になる、女の人がいるんですけど、そのなんか、主人公とか、その主人公の隣人の、男の人とかに、をずっと誘惑してくるみたいな女の人がいるんですけど、あの人の立ち位置は何？みたいな あの人の立ち位置すごい不思議だったんだよな なんか終盤まで結構なんか関わってくる役なんだけど、
そうだね。まあ、そう、一番最後のところにも関わってくる人ですからね、多分ね。
でも目的がね、いまいち分かんないっていうかね
確かにね。
なんかね、不思議な立ち位置の人なんだよな
結構ね。
どうなりたいんだろう、この人っていうのはね、
そう
結
ね、
構。
意図は分かんないけど。この話の展開としてはすごい荒らしてくれる人なんじゃないのってい
そう。
う。結社ものをね、いくつかやってるんで、ちょっとまとめてみるとね、面白いものがあるっていうところ。
まあ、確かにね、ここの東西感があるな
あるし、本当、まあ、ケース君は繰り返すって表現をしてましたけど、まあなんか、なんでしょう。変わんないというか、なんか残っちゃってんだなっていうところも感じる。ね。こんだけ時代の離れたものを見ても、それを感じるっていうところなんですね。
まあなんか揺り戻しっていう感覚がありますね。なんかその、なんか変わろうとする、まあ多分こういうののそのサイクルだとは思うんですけど、やっぱもう見直されて変わろうとした時に反発が起きるもんだと思ってて、結構そのサイクルなんじゃないかなっていうのはすごい、それが今すごく強く現れてる時なのかなっていう気はしますね。
映画祭とかでテーマが被るっていうのはありますけど、こうやってなんか同じテーマのものを違う時代で見るっていうのもなかなか面白いなって感じを、今年はしてるようなところですかね。ちょっと、ほんとぶっちぎりで一番古い作品だったんですけど、まあ、ケースがあんまり古い映画の話したことないだろうなとは思ったけど、したことないところか、この時代の映画を見たことないっていうところだったと思うので、まあ、ね、そういうのの話が聞けたらよかったかなって、あるんで、またちょっと機会があったら古い映画もやってみようかなってところですね。
そうですね。 よかったです。
はい。というわけで、ディギン Amazon プライムビデオ、今回は、黒の秘密の感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。